時を待ちます。本日の聖書箇所は新約聖書エペソ人への手紙5章1節から20節です。皆様のお手元の聖書ですと新約聖書390ページとなります。司会者が拝読いたします。エペソ人への手紙5章1節から20節。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストも私たちを愛して私たちのためにご自分を神への捧げ物また生贄とし香ばしい香りを捧げてくださいました。あなた方の間では聖徒にふさわしくみだらな行いもどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえしてはいけません。またわいせつなことや愚かなおしゃべり下品な冗談もそうです。これらはふさわしくありません。むしろ口にすべきは感謝の言葉です。このことをよく知っておきなさい。みだらなもの汚れたものむさぼるものは偶像礼拝者であってこういうものは誰もキリストと神との御国を受け継ぐことができません。誰にも虚しい言葉で騙されてはいけません。こういう行いの上に神の怒りは不従順の子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶのです。何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさい。実を結ばない暗闇の技に加わらずむしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことなのです。しかしすべてのものは光によって明るみに引き出され明らかにされます。明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ起きよ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。ですから自分がどのように歩んでいるかあなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで主の御心が何であるかを悟りなさい。またブドウ酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて 私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。それでは本日の聖書箇所から、神に愛されている子供らしくと題し、矢島史郎先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今日は、この朝説教の前に一つ感謝の報告をさせていただきます。先週吉田かな先生よりご連絡をいただきました。皆様治療のためにお祈りいただいておりますが、このようなご連絡でした。がん治療のためにお祈りをありがとうございます。抗がん剤治療後の CT 検査の結果が出て、今後は経過観察になりました。主に感謝ですとのことです。今後はうまく自分の体と付き合いながら、その中でまた神様と出会っていきたいです。ここまでお祈りやお励ましをありがとうございました。続けて、再発転移がないよう覚えていただけたら幸いですとのことでした。ぜひ続けてお祈りください。はじめに一言お祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美します。御子イエス様の十字架と復活により、私たちに与えられた救いを心から感謝いたします。過ぎし一週間も共にいてくださり、私たちを励まし導いてくださったことを感謝いたします。2月の第二聖日を迎えております。この朝は雪の日となっております。事故や怪我から守られますように、交通移動も守られますようにお祈りいたします。世界で今も平和が脅かされる多くの痛みがある中、主が望んでくださり、人々の心を変えてくださり、平和へと導いてくださいますようお願いいたします。日本では本日多くの地が雪の中での選挙投票日となりましたが、この国を憐れみ、どうかお導きください。続けて病、試練、困難の中にある方々、治療のただ中にある方々、お一人お一人を主が顧みて平安を与え、お癒しくださいますようお願いをいたします。吉田かな先生が経過観察となられたことを本当に感謝いたします。再発転移から守られ、さらに深い主とのお交わり、尊いご奉仕へとお導きください。受験のただ中にいる受験生の兄弟姉妹たち、ご家族の皆様をお支えくださいますようお願いいたします。私たちに救いを与え、悟りを与え、導きを与えてくださる御言葉によって、今日も主ご自身が養ってくださいますようお願いをいたします。待ち望みつつ、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。エペソ人への手紙の後半に入って、キリストにある歩みの進めがなされています。五章でもその進めが続きますが、新たに愛されている子供という言葉が加わってきます。清い生活、聖霊に満たされた生活が、まず私たちが神様に愛されている子供であるという事実から始まります。今朝は神に愛されている子供らしくという題で御言葉から聞いてまいりたいと思います。一節にこうあります。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。二節にはこうあります。また愛のうちに歩みなさい。キリストも私たちを愛して、私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄とし、香ばしい香りを捧げてくださいました。神に習うこと、愛のうちに歩むことが勧められています。神に習うものとなりなさいというのは、神に似たもの、神に生き写しのものとなりなさいとも訳されます。神に生き写しのものともなりとなりなさいとも訳されます。その根拠として、キリストの愛が語られています。キリストが神への捧げ物、生贄とありますが、ここでの捧げ物、ある解釈ではこの前者の捧げ物がキリストの父なる神様への従順を表し、後者の生贄がキリストの犠牲をより表しているという方もいますが、 同じものであって、それはキリストの犠牲、自己犠牲であるわけです。私たちを救うため命を捨てて自らを捧げてくださった、その捧げ物生贄は神に受け入れられる犠牲であり、香ばしい香りとなったのでした。私たちが神に習う生き方、愛のうちに歩む生き方をする上で、常にその模範はキリストであります。神様が私たちを愛してくださっていること、聖書の中心メッセージであり、一貫している語られていることであります。今まで共にエペソ人への手紙を読んできた中でも語られております。2章の4節から5節の始めまでにこうありました。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。またヨハネの手紙第1にはこのような言葉があります。聞いていてください。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。祈りの中にもありましたが、世界で心痛む多くのことがあり、戦争や争いがあります。社会において心痛む事件を多く耳にします。イエス様は、終末と言われる時は不法がはびこるので多くの人の愛が冷えますと語ります。一人一人の存在が受け入れられて安心できる場所、また互いに支え合って生きれるような関係性というものが、世界を見渡していきますと念を追って崩れてしまっている、そのようなことを思います。しかし私たちには立ち返る場所があります。神様に作られて愛されているというアイデンティティ、存在の証明があります。私のために、私たちのために死んでくださった方がいます。私に、私たちに生きる力を与えてくださる方が、生き方の模範を示してくださる方がいます。私が働くようになって最初に社会人として勤めた団体、そこから送り出されてアメリカで1年間の語学研修をしたことがありました。日本と深い関わりを持つアメリカ人の先生が所長をしている一つのセンターに派遣されました。その方は敬虔なクリスチャンで、私に対して息子のように接してくださいました。私を含む留学をしてきた人たちのもう送り迎えを自らされて、生活のさまざまなことをする整えるにあたっての案内をしてくださり、同行してくださったり、まさにしもべとして仕えてくださり、またご家族を愛して仕えている姿を見て、何とも言えない温かさを感じました。留学中の生活に関してある相談をその先生の仕事部屋でしたことがありました。研究室ですね、そこでしたことがありました。その途中で突然、シロ、イエス様ならどうすると思う？と信仰者の言葉でこの相談に乗ってくれたことが、何とも言えず嬉しかったのを思い出します。誰かが自分のためにしてくれたこと、犠牲を払ってくれたこと、それらを通しても神様の愛はいかばかりかということを私たちは教えられると思います。神様に愛されている、その気づきを深く与えられるときに、私たちの生き方の軸が定まり、隣人への愛と向かっていくことができます。礼拝での賛美、祈り、一つ一つの告白には、その気づきを大いに助けてくれる力があります。礼拝、御言葉、祈りを通じてキリストの愛を思い巡らし、深く受け取らせていただきたいと思います。 読み進めていきますと、愛のうちに歩む、その進めに続き、今度は清さのうちに歩む進めがなされていきます。そして光の子供という言葉も出てまいります。3節にはあなた方の間では聖徒にふさわしくとあります。まあ、自覚、まあ、聖徒というのは主にこう選び分けられたものですね。その聖徒にふさわしく、そして、みだらな行いもどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえしてはいけませんとあります。口にすることについての勧めが続きます。まあ、一説なことや愚かなおしゃべり、下品な冗談もそうです。これらはふさわしくありません。むしろ口にすべきは感謝の言葉です。口の使い方、舌の使い方について述べられています。読み進めて5節ですが、みだらなものとあります。性的な乱れ、この当時の異邦人社会で本当にありふれた、蔓延していたことでした。性的な乱れ、みだらなもの、汚れたもの、むさぼるものが皆偶像礼拝者であると指摘していることに注目をしたいと思います。つまり神様以外のものを拝んですがり、それらに縛られてしまい、罪の行いが出てくるのです。そういう行いは別の言葉では6節に不従順という言葉でも語られています。神様への不従順であるとも語られるのです。聖書全体を見たとき、また旧約聖書、イスラエルの民を見たときもよく知ることができます。社会の不正や不貧困、差別といったもの、それらがすべて偶像を拝むことから始まっています。誠の神がどなたであるかという告白に生きる、そのことがいかに大切かを教えられます。そして光の子供とされていることの自覚を持つということが勧められていきます。6節に誰にも虚しい言葉で騙されてはいけませんとありますが、虚しい言葉というのは文字通り空虚な、あるいは真理の内実がない、空っぽのといった意味の言葉です。本当に空っぽ。この虚しい言葉を一体誰が発しているのだろうか、それには複数の説があって、もう救われたんだから律法を守るなんてどうでもいいんだよっていうことを言う律法廃棄論というものを言うクリスチャンや、あるいはもう不信者の異邦人だという説もあれば、いやこれは誰かという言葉よりも自分の内にある肉の思いそのものが虚しい言葉というのを発するのだ、そういう説もあります。まあ、いずれにせよ空虚な空っぽの言葉です。そういうのに騙されないで生きなさいと語ります。そして8節では光の子供として歩みなさいと励まし進められます。かつては闇であった、以前は闇であったけれど愛されている、今は光の子供である、そのことから引き離そうとする言葉や力に騙されたり惑わされたりすることがないようにと強く勧めているのです。10節に何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさいとあります。吟味するという言葉は見分けるという意味です。何が主に喜ばれることなのかを見分けるようにしなさいというふうに勧められます。また11節で身を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさいとも語られます。キリスト者の生き方、言動、振る舞いが罪をより明らか、あらわにするようになるというのです。先ほどアメリカ留学の話をいたしましたが、その期間中何人かの友人が遊びに来ました。一人当時の職場で 同期でですね仲が良かった人がいたのですが、ちょっと影がありちょっと言葉に皮肉が混ざることがあり時々イラッとすることを言う友人がおりました。1週間ぐらいの滞在でさすがに見かねてですね注意することもあったのですが基本的にはその言動を友人の振る舞いをですね私おおらかに受け止めて過ごしておりました。ある夜眠るときにその友人がポロッと、うん、君のそういう態度を心から尊敬するよとぽつりと話したのでした。普段の彼の言葉とは全然違っていて私はびっくりしました。何か、一見すると皮肉が多かったりするようなことであるけれども何か彼の心の深いところに実はある何かに触れたような気がして何か切なくもなりまた厳粛な思いにもなりました。私がどうこうというのではなくてこの交わりの中でイエス様が友人との交わりの中で光を放ってくださったのだなということを思ったことでありました。読み進めていくと14節に眠っている人よ起きよ死者の中から起き上がれともあります。この14節の言葉はエペソでよく知られている賛美歌から選ばれたものであろうというふうに言われています。すべてのものは光によって明るみに引き出され明らかにされると13節にもありますが神様の光の中に引き出されていくそうすることで暗闇の子罪人が光の子となっていくのです。光の子供として歩みなさいこう勧められているということはキリスト者には本来その光の子供たるものが与えられているその生き方ができるようなものが与えられているということです。しかし私たちは実に自分の本来いるべきところから離れてしまい自分が何者であり本来何につながって生きるものとされているかそのことを忘れてしまいやすいものです。それゆえに御言葉に触れ続けながら常にこのような勧めを受け続け自覚を新たにさせられ立たされていきたいと思います。最後に15節以降から聖霊に満たされてということを見たいと思います。神に愛されている子光の子供としての歩みはまた聖霊に満たされる歩みでもあるとも語られていきます。また聖霊のことが出てまいりました。先週4章が開かれましたが4章の最後でも30節で神の聖霊を悲しませてはいけませんとありました。重要な点が何度も繰り返されます。15節から17節では悪が浸透している悪い時代という言葉が使われていますがそういう時代であるという切迫感を持ってこの機会を生かす十分に生かしなさいと主の御心が何であるかを悟りなさいと勧められます。18節で葡萄酒に酔ってはいけないそこには放蕩があるからと語られます。放蕩がある別の訳口語訳聖書では乱行、酒に酔うと乱れた行いがあると語られます。酒に飲まれるという言葉がありますけどそうなると良くないだから酔ってはいけないというふうに語られます。御霊に満たされなさいとそして使徒賛美と霊の歌とあります。詩というのは元の意味としては楽器伴奏による旧約聖書詩編のこの歌唱のことです。賛美は本当にもうその通りの賛美そして霊の歌というのは、信仰を表現する歌それらをもって語り合って共に心から賛美することが勧められています。 聖霊に満たされること、それは聖霊に活気づけられるというような意味を含みます。聖霊に満たされることによって地上の他のものでは決して得られないより優れた喜び、より長く続く喜びをいただくことができるのです。そして20節で進められているように、神様への感謝が生まれます。御霊、聖霊に満たされるということ、キリスト者の歩みの核心として語られるテーマです。先週のメッセージでもお分かちしましたが、改めて確認覚えたいと思います。このことは自力で頑張って獲得するようなものではなく、私たちには救いの保証として聖霊がすでに与えられているということを認め続けるということ、神様に愛されていること、光の子供とされていること、その自覚と喜びはうちにいます聖霊によって与えられる。私たちに必要な応答は、そのことを認め、満たし導いてくださる方に全面的に信頼して服従をしていくということ。その時に神様が与えてくださるもの、味合わせてくださるもの、見せてくださる景色、世界というものがあるのです。神様との交わり、教会での交わりの中でこの喜びを共に味合わせていただきたいと思います。そして励まし合い、神様に習う歩み、隣人を愛していく、その歩みへと私たちは日々使わされていきたいと思います。お祈りをいたします。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。恵み深い天の父なる神様、お言葉を感謝いたします。読めば読むほど、味わえば味わうほど、その霊的な豊かさ深さに圧倒される思いですが、神様が私たちを愛して、その愛されている子供として生かしたい、導きたい歩みがあることを覚えて感謝をいたします。どうか御言葉を受け止め、そしてあなたに信頼し、御霊の導きの中でお言葉通りに一歩一歩歩むことができるものとさせてください。この訪れを伝えていくものとさせてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージを思い巡らす、そして御言葉を思い巡らす時間として静まりましょう。 感謝と信仰を持って応答の賛美を捧げましょう。皆様どうぞご起立ください。賛美歌409番、救い主イエスとを賛美いたします。賛美歌409番。